フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今日も私一人でお届けいたします。実はですね、8月の頭に、千葉県の柏というところでですねライブがありまして、でまあ本田と2人でその時収録しようと、言ってたんですけどもね、そういう予定だったんですけども、ちょっとね本田の車が事故渋滞に大渋滞に巻き込まれてしまいましてですね、到着が非常に遅れて、収録ができなくなったと。で、その2日後ぐらいに、本田が僕の自宅の方へね、ちょっと音資料とかを持って来てくれるっていうんで、じゃあその時に、収録また車でサテライトで収録しちゃおうかなんて言ってたんですけども、その時がね、たまたま本田は別の用事で、別件の用事があって、ついでに、うちに寄ってくれるっていうはずだったんですが、またまたそのなんかね、大事故の渋滞に巻き込まれて、なんかね、車が燃えてるとかなんかいう、すごい事故だったらしいんですけども、それで、このまま行くと、本来のそのね、仕事の打ち合わせだかなんだかに間に合わない。で、うちに寄ってる時間がないということで、またしても、収録ができなくてですね、申し訳ございませんが、今日も私一人でお届けいたします。さあ、もうなんかね、高校野球も始まって、もう毎日うだるような暑さでございますけども、皆さん熱中症とか大丈夫ですか？水分補給とかね。この前ね、うち自宅のエアコンをね、掃除したんですよ。普通業者に頼むとね、なんかすごい機械持ってきて水をねシューってスプレーしたりなんかして、やってくれるんですけども、最近ほらドラッグストアとかでお手軽にできるスプレーのなんかエアコン洗浄のやつが売ってるんじゃないですか。でそれをね見つけて買ってきてね、やったら途端にあれですね、エアコンの効きが良くなりましたね。もう26度とかにしないと全然涼しくなかったのが、もう本当に28度29度ぐらいでも十分、家の中が涼しくなって、やっぱり定期的にね掃除するもんだなと思いました。まあ、定期的にしてもまあ年に1回か2回なんでしょうけど、それでもね電気代もだってそれでほら結構安くなるっていうかね、いいじゃないですか。ですので皆さんもお手軽にできるエアコン洗浄のスプレー、あれいいですよ本当に、ぜひお試しあれということでね、夏らしいお便りがちょっと来ております。文江さんからでございます。ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは。やった、蚊を叩き潰した。すっごくでっかい蚊、こんなのに刺されたら痒いを通り越して痛いですよ。ってことは私の足の裏を刺したのはこいつに違いない。だって すっごい痛いもん、万が一違っててもこいつってことにしちゃえ、違ってても血を吸いに来たのは確かだしそれにしてもピックさえ取れない私に叩き潰されるなんて、あなたよっぽど運が悪いのね。あ、ピックが取れないのは執念も執着もないからかってあ、そうですか、ピック欲しくないんだ、くっそー、でも、あ、足の裏とかはねすごく痒かったりしません？じゃあ寝てる時とかに刺されたのかな、ね、あと足の指の関節のとことかね、手の指もそうですけども、あれが痒いですよね。すごく嫌な痒さがあります。でね、実はですね、蚊というのはね、人のこう皮膚に止まってね、で血を吸うじゃないですか。そのね、血を吸うその、なんだ、針みたいな口、なんて言うんでしょう、くちばしっていうのかな。あれを刺してね、瞬間的にね、血液が固まらなくなる成分がある唾液みたいなものをね、まず注入するんですよ、人の、体に。ね。それで、安心して血を吸うと。で、吸い終わった時に、その、最初に注入したその血液が、固まらなくなる成分を含んだ唾液も、回収して、吸って、それで行くんですね。で、この、血液が固まらなくなる成分の入った唾液というのが、かゆみの元なんです。で、蚊に刺されて、蚊がね、血を吸ってる時に、パーンって叩いて、やっつけるとですね、その、かゆみの元の、その唾液は回収されずに残っちゃうんで、かゆいんですよ。だから、非常にね、不愉快な話ですけども、もし蚊が止まってもう血を吸い始めてたら、吸い終わって、その唾液を回収するまで叩いちゃダメなんです。理不尽な話ですよね。なんかそういうのを本で読んだことありますけどね。でも嫌ですよね。たとえ痒くても、この野郎っていう思いが先に立ちますからね。まあいいでしょう。はい。次、これはねだいぶ前のお便りなんですけどもね、ちょっと美味しそうなレポートが、食レポが来てますんでご紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、お疲れ様です。千葉のグライフ軍曹であります。先日のライブで神戸チキンジョージ3連戦2日目の単独班から参戦させていただきました。単独班は3ヶ月ぶりだったのですが、数年ぶりの曲やまた初めて聴く曲が聴けて嬉しかったです。またバンドライブでは激しいセットリストで熱く盛り上がり、またネクストページやファイトマン、これ新曲ですね、の真の姿を目の当たりにヘトヘトになるまで運動させていただきました。神戸は男子部の出席率が高いので数少ない集結の場としてすっかり定着しました。ライブ後はもちろん宴会、今回は日程の並びが良かったので2日にわたって仲間の誕生日を祝うことができました。お、良かったですね。1枚目の写真は宴会のメインディッシュ、来てますね、写真が。おお、田島牛の火打ちのたたきであります。火の打ちどころがないから火打ちとお店の大将が親父ギャグをかますぐらい自慢の一品だそうです。これうまそうだな。2枚目の写真は宴会での一コマ。残念な行為。発言を行ったメンバーの一人が糾弾、されてます。あ、本当だ。糾弾されてる。なんか指さされてる。来年の日程も発表になったことですし、またみんなでお祝いし楽しみたいと思ってます。本日の報告はローストビーフ丼やステーキ丼のお店レッドロックであります。いずれのメニューも1000円以下ですごいボリュームの肉を持ってあるので人気店となってます。3枚目の写真はステーキ丼ということでね、うーわーうまそう、何これ。噛むたびに赤身の旨味と醤油ベースの甘辛いタレの味が絡み合い、食欲が刺激されます。4枚目の写真はローストビーフ丼。うおー、これもうまそう。薄くスライスされた肉、とても柔らかく口の中で、溶けて消えていきます。ベースのオニオンソースにゴルゴンゾーラ入りマヨネーズに卵の黄身が複雑な味を醸し出し、飽きがきません。でも卵黄がね、一番上に乗っかってんですよ。すごいなこれ。なんと、最近東京進出を果たし高田の馬場にも店舗があるのでどうでしょうか。あ、 そう、昨日高砂バーベ行ってきたのにな。追伸、模倣する店が増え、高田馬場はローストビーフ丼激戦区になってるみたいです。あ、そうなんだ。ちょっと今度高田馬場でこれ探してみようかな。レッドロックですか、神戸の店なんですね。それが高田馬場にも進出してるということでね。これは本当にうまそうですよ、特にこのステーキ丼。うわー、ちょっとね、今お昼ご飯食べたばっかりなんだけど、食べたいですね、これは。いやいやいや、軍曹ありがとう。またちょっと美味しいものに出会ったら食レポお願いしますね。さあ、もう一つ行こうかな。S さん、クラゲさん、バントンさん、こんにちは。三重県は津市在住のうさこと申します。私には2歳の息子がいまして、先日保育園の懇談会に行ってきました。息子の保育園での様子などをあれこれと先生から聞いていた時です。先生がふと、そういえば、へうたろうくん、過去仮名、当たり前だよね、へうたろうなんて。今日一人で歌を歌ってましたよ。保育園では歌ってない歌だったので何の曲かな、きっとお家で親御さんと歌っているのねって思ったんですが、と。息子が歌える歌で保育園の先生が知らないような曲といえば、先生、それ、日暮らしです。私が家事をしながらつい口ずさんでいるのを聞いてすっかり覚えたようで、普段のおしゃべりはまだまだ片言ながら、一番の歌詞はほぼ完璧です。一緒に歌ってくれます。日暮らしして、日暮らしがいいの、とリクエストされます。2歳といえばまだ物心つく前の段階、つまり記憶の最も奥深くにフェイス2エースの音楽が染み込んだわけで、日暮らしのメロディーの上にこれから夏の風景が重なっていくことになるのかなと。折しもこれから季節は夏、これから息子が、迎えるであろういくつもの夏、どんな風景を目にし、どんな経験を重ねていくことでしょう。そして遠い未来、いくつもの夏の風景が日暮らしのメロディーと重なってどんな景色となるのでしょう。息子が歌詞の意味を理解できるようになった頃、あれこれこの曲について話してみたいような、聞くのは野暮なような、いつか息子が大きくなったら一緒にフェイス2エースのライブに行けたらなと思います。曲のリクエストをさせてください。ミニアルバム風と貝殻に収録されているバージョンの日暮らしをお願いします。5月のライブに参加した際に購入したのですが、聞いてみてびっくり、これまで薄い峠などで聞いていたものと違う、音の厚みが増しているし、クラゲさんのパートや、その他もろもろどう言っていいか分かりませんが、受ける印象が大きく違う。それに日暮らしの声と混ざって幼い頃に遊んだ山で耳にしていた風の音や虫の声が遠く近く、響くようで、よりハードになった曲調と相まって夏の空気感がより濃密になっているように感じます。聞くたびに懐かしいふるさとの風景や夏の風の匂い、山での遊びを教えてくれた今は亡き兄のことが思い出されて、視界が思わず滲んだのは一度や二度ではなく、もともと大好きな曲ですがさらに好きになりました。これからもどうぞ素敵な音楽をお聴かせくださるようお二人ともどうかお体ご自愛くださいませ、ということでね。そうなんです、風と貝殻というミニアルバムに日暮らしを収録したんですけど、これね、もう一回レコーディングし直したんですね。なので基本的な、アレンジは変わってないんですけども、いろいろやっぱ音の厚みとかね、それから確か日暮らしの声も本田が収録し生録でね撮ってきたやつももう一回撮り直したんじゃなかったかな。そんなで、でもよく違いが分かっていただけて嬉しいですね。では今日の一曲目、うさこさんのリクエストで聞いてください。フェイス2エースで日暮らし。
乾く景色に弾む季節枯れて、君と似た坂道揺らしてた影の重ねた時間もいつか見た夢も散りゆく花のように、過ぎた日は戻らなくて過ぎ去る夏。
はい、引き続き、また例によって今日もね、あれなんですよ、自宅で収録してるんですけどもね、そんな薄い峠音楽堂本舗でございます。 もうね本当に8月に入って、あれですね、すごく暑い日が続いてて、なんか外に出ると体が溶けそうですよね。で、あの高校野球さっきテレビでやってるのちらっと見ましたけど、まあよくこんな暑い中ねえ体壊さないといいですね。まあでもね、憧れの甲子園に来て頑張ってね、優勝を目指してるわけですから、まあ体壊さないように高校球児たち頑張ってほしいですね。もう今週末はですね、ちょうどこの番組放送になる頃、僕と本田は江ノ島でね、トラマルザというライブハウスで、浴衣で2 days のライブをねやってますけどもね、もうなんか去年から浴衣を着るようになりまして、浴衣祭りが今後も定着していきそうですね。今年ね、僕浴衣新調しようかなと思ってたんですけども、やっぱ高いじゃないですかね。なんでね、帯だけちょっと新しくもう一本買いましてね。そうするとね、やっぱ帯変えるだけでだいぶ印象変わりますよね。うん、僕去年浴衣をね自分で買って、灰色のねグレーなんですけども、近江ちりめんっていうね、ちょっとちりめん仕立てな感じのグレーの浴衣なんですけども、それに、濃い青紺のね帯を選んで、ね、買ったんですけども、ちょっと今年は対照的に何ですかね、エビ茶色の帯をもう一本買いましてね、ほんとね、その帯変えるだけで本当に印象が、変わるんでね、面白いもんですね。来年の夏は浴衣も新調してみようかななんて思っております。さあお便り行きましょう。S さん、クラゲさん、はじめまして。初めてメールいたします。千葉県在住のリンと申します。昨年なぜか某悪魔宗教団体にはまりS さんを探してここにたどり着きました。過去の放送分を通勤電車で聞いて楽しんでます。こういう方多いけどね、本当注意してくださいね。体に良くないよ。ただの現在私が聞いている放送は小倉トーストロンソー真っ只中電車の中で笑いを噛み殺しながら聞いているのですが、ふと幼少の頃の記憶がふつふつと思い出されました。私も変なトーストを食べさせられた。私が 2,3 歳の頃だと思います。その頃おばたちも一緒に暮らしていました。おばといっても当時の母の妹なので、年は高校生と中学生。実家は農家ということもあり、おばたちは私の面倒を見ていることが多かったそうですが、面倒を見ているというより人形で遊んでいる感覚だったそうです。ある日の夕食、食の細かった私があまりご飯を食べたがらない私を見て、この子農家の子なのに白米食べないよね、パンは好きなんだよね、それならさパンにご飯挟めば食べるんじゃないおばはふりかけを混ぜたご飯を食パンに挟み私の口に押し込んだそうです。その後どうなったかわかりませんが、一度きりの行為だということで美味しくなかったのでしょうね。ちなみに私の実家はサテライトを行った大谷パーキングエリアの近くです。またお便りいたします。6月30日のこれちゃん S ちゃん行きますということでね、書いたら、来てくださったんですね。6月30日ね、あれでしたっけ、横浜平城だっかね。これね、そうか、このおばたち高校生と中学生、高校生中学生になってこんな無茶しちゃいかんよね。パンにご飯挟んでまあライスバーガーとかありますからね、一概にまずいとかってことはないのかもしれないけども、食感がな、想像したくないですねこれはね。もう今放送聞いてる方でちょっとやってみようかななんて思った方、絶対やめた方がいいですよ なんかそうね、やっぱりダメだな、可能性ないなしいや、なんかこう工夫すればって今ふっと考えたんですけどね、ダメですわ。どうやってもダメだと思います。やめましょうね皆さんね。もう一通いきましょう。 S さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。おー、ハリーくん、ありがとう。信号待ちをしていた時の出来事です。僕の前にミニバンが止まっていました。そのミニバンの、ドアミラー越しに運転している人が見えたんですが、30代ぐらいのお上品なマダムといった感じの人でした。 が、しかし、よーく見てみると、鼻のあたりに手が。鼻がむずがゆいのかな、とも思いましたが、どう見てもほじっていました。あちゃー、なんか残念なものを見てしまったなと思っていたんですが、今度はその手が耳のあたりに。なんと耳までほじっているではありませんか。おいおい、そういうことは家で済ませてきてくれ。何も見なかったことにしようと思いましたが、とどめに、目やにまでほじほじ。ちょっと、油断しすぎですよ、マダム。トラックは運転席の位置が高いから視界がいいんですよ。丸見えですよ。この放送を聞いている皆さんも注意してくださいね。車は決して個室ではありませんよ。ちなみに、マダムの指には役割分担があるらしく、鼻は人差し指。耳は小指。目は中指でした。現場からは以上です。Aさん、クラゲさんにお渡しします。ハリーでした。ということでね。これはね、そうなんですよ。車、ね、トラックの運転席高いからね、車高があるからね、結構いろんなもの見えるんですよね。で、うん、ついついね、一人で運転してると、そういうふうに個室な気分になっちゃうんでしょうね。でもちょっと油断しすぎですね。マダム。気をつけましょうね、皆さんもね。ぜひ気をつけてください。さあ、もう一ついきます。Aさん、クラゲさん、バントンさん、その他諸々の方々、こんにちは。千葉県在住。今日、なんか知んないけど、千葉の人多いね。リンさんだの、グライフだの。千葉県在住の九十九里浜子と申します。これ決してなんかね、そういうので選んでるわけじゃないですよ。でも、不思議ですね。なんか、なんとなく、千葉の方が。で、僕もさっきも言ったように、ついこの前、8月の頭、千葉の柏でね、ライブやってきましたからね。なんか、こういう偶然ってあるもんなんですね。九十九里浜子と申します。暑い日が続いてますね。私の部屋にはエアコンがないので、暑い日は、窓を網戸にして、白い断熱カーテンを引いています。いつものように、窓を網戸にして、断熱カーテンを引いていたら、外から何やらガサガサと大きな音がしました。たまに猫がやってきてトイレをしていくので、また猫かなと思ってカーテンを開けて網戸越しに見たら、メスのキジがいました。メスのキジは茶色っぽい地味な色ですが、体長が大きいので一瞬びっくりしました。すぐ右手の雑木林に入っていったので、びっくりしたなぁと思っていたら、窓のすぐそばからガサガサ音がして、見るとオスのキジがいました。オスは顔が赤く、羽の色も、青緑に光っている部分もあるので派手です。オスのキジはさっさと、左手のアジサイの茂みに消えました。キジはちょいちょい見かけますが、そんなに近くでは見ません。うわー残念。こんなに至近距離でキジを見ることなんてないのに、写真撮りたかったなーと思っていたら、数分後、またガサガサ音がして、オスのキジが窓の外にいました。でも、写真を撮ろうとデジカメを撮ってきて、網戸を開けたら、雑木林に逃げていきました。またオスのキジが来るかはわかりませんが、私は網戸も開け、いつオスのキジが来ても写真を撮れるように窓辺に座って待機していました。そして待つこと40分。ふと窓の外を見たらオスのキジがスクッと立っていました。絶好のシャッターチャンス到来です。シャッターを2枚切ったところで、オスのキジはまたアジサイの方に行ってしまいました。その後もオスのキジは2回来たのですが、すぐに草むらに隠れてしまい写真は撮れませんでした。夕暮れ時だったのと、木陰だったので写真がちょっと暗いですが、撮れた写真を見るとポーズを決めて、ドヤ顔で写ってるように見えますってね。本当だ。ドヤ顔ですね。目が特に。キジは日本の国鳥ですが、ね、国の鳥ですよね。オスはあまり日本の野鳥っぽく見えません。あ、そうですね。顔のとこ赤かったり、こう、色も割と派手なんで、なんか南国系な鳥の感じがしますよね。自分の部屋の窓の外にこんな大きな目立つ鳥がいて驚きました。キジは外来種の高麗キジが幅を利かせていて、在来種のキジは絶滅の危機にあります。高麗キジは首に白いリングがあるので一目でわかります。ネットでキジの種類を調べたら、種類は特定できなかったのですが、私が撮った記事には、白いリングがなかったので、在来種の記事だと思います。それでは皆さん、暑さに気をつけて、バテたりしないようにご自愛くださいませ。ね、いや、でもいいですね、記事。 な、本田家の方もなんかよく記事が出てくるなって前話してましたよね、なかなかねいいこういう大きな鳥がね間近で見れるっていうのはいいですね。もううちの近所なんかね、まあ、東京の真ん中ですからカラスとハトとスズメぐらいしかいませんけども、たまにシジュウカラとかねオナガとか鳴いてますけどね、ということで、九十九里浜子さんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーエースで遠くへ。
言葉にできなくて伝えられるはずもなくて、唇
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日も暑いんですけどもね、収録のためエアコン切っている暑い部屋でやっとこの地獄の時間が、終わろうとしております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。またリクエストとかね、それからあれですよ、ライブの感想とかもね、ぜひお便りください。宛先を言っておきましょう。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えて、あの雲を追い越すよ。